皆さんおはようございます。今日も本当に集まって主を賛美できる、恵みを感謝したいと思います。詩編のですね118編を今日臨読したいと思いますので、開いていただけますか。詩編の118編を共同訳聖書で臨読していきたいと思います。じゃあ大きな声で拝読してください。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。
イスラエルの家、慈しみは常しえに。
アロンの家は家、慈しみは常しえに。
主を恐れる人は家、慈しみは常しえに。
苦難の狭間から主を呼び求めると、主は答えて私を解き放たれた。
主は私の味方、
主は私の味方、助けとなって私を憎む者らを支配させてくださる。
人間に頼らず主を酒どころとしよう。
勲功に頼らず主を酒どころとしよう。
国々はこぞって私を包囲するが、主の御名によって私は必ず彼らを滅ぼす。
彼らは幾重にも包囲するが、主の御名によって私は必ず彼らを滅ぼす。
蜂のように私を包囲するが、身柄を埋めるように彼らは褒めすぎる。主の御名によって私は必ず彼らを滅ぼす。
激しく責められて倒れそうになった私を主は助けてくださった。
主は私の杖で私の歌、主は私の救いとなってくださった。
御救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。主の右の手は御力を示す。
主の右の手は高く上がり、主の右の手は御力を示す。
死ぬことなく生きながらえて主の御業を語り伝えよう。
主は私を厳しく懲らしめられたが、死に渡すことはさらなかった。
正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。
家を建てる者の退けた石が罪の上に差し伸びた。
これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。
今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜びを頃。
どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。主こそ神、私たちに光をお与えになる方。祭壇の角のところまで祭りの生贄を綱で引いていけ。
あなたは私の神、あなたに感謝を捧げる。私の神
よ、
あなたを
恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。では24節一緒に読みましょう。3、はい。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。もう一回言いましょう。3、はい。今日こそ主の御業の日、今日喜び祝い、喜び踊ろう。最後にもう一回言いましょう。3、はい。今日こそ主の御業の日、今日喜び祝い、喜び踊ろう。これは共同訳聖書だけですけども、こんなに素敵な御言葉が聖書の中に隠されているとはという大発見をしたような思いでいます。では一言お祈りをします。天のお父様、本当に一週間いろんなことがありましたけれども、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさいと、本当に救い主であるイエス様が私たちと共にいてくださり、万事を益と変えてくださり、また私たちの理解できないこと、また納得できないことも、本当に神様が知らないことは何一つないことを心から感謝をします。イエス様、このように集まることのできること、あなたに感謝を捧げ礼拝捧げることのできる 恵みを感謝をします。また主はそれに応えてくださって御業を一人一人の中になさってくださっていることも感謝します。川越舞ちゃんの手術も無事に終わったことも心から感謝をします。どうぞ続けて守ってください。また本当に今日はいろんな体調不良で来れない方もたくさんいますけれども、ズームの礼拝を祝福してくださって、そのところでも神様に触れられ、また神様が見え、本当に問題が小さくなっていくように助けてください。このものに油を注いで、主がどうぞ自由にお語りくださるようにお願いいたします。新しい週間も心から期待をします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。まずですね、先週白川大キリスト教会に行かせていただきまして、久しぶりに行かせていただいて、小紫先生また誠先生たちにお会いしましたけれども、本当に皆さんの祈りに支えられて、とても本当に素晴らしい、臨済の時となりました。で、小紫先生はとってもお元気でですね、おいくつになるんですかって言ったら78歳って言ってましたけれども、本当にこう口を開くとですね、その祈りや言葉の権威って言いますか、本当に信仰をぶれてらっしゃらないなっていうね、大きな励みを受けました。そして、ちょっといろいろ交わりで遅くなったので、車で送っていきますよ、いやバス停まで1時間で間に合うかなっていうところで、誠先生が、いや津田まで送っていきますということで、津田まで車で送ってくださって、楽しい交わりを過ごすことができました。本当に感謝をします。今日はですね、この24節のこの素敵な御言葉についてですね、神様が語ってくださいます。実は119編というのは有名な箇所ですよね。御言葉について書かれている、アルファベットに書かれている一番長い詩編で有名ですけども、多分信仰を持っている人たちにとっては、世界中の信仰者にとっては、この118編の方が有名といいますか、信仰者を支えてきた言葉ではないかと思います。新約聖書にもメシア予言としても、再臨の予言としても、この詩編18編というのは用いられている箇所なんですね。まず一節に、恵み深い主に感謝せよ、慈しみや常しえまで、これが1節と29節が同じ言葉、最初と最後がこれで終わってますけれども、詩編の136編の1節も同じで、皆さんこういう歌を聞いたことがありません？ヘブル語で、オドゥラドナイキトキレオランハンスドゥ、でホドゥホドゥホドゥ、感謝感謝、聞いたことないですか？私はあるんですけれども、これこの御言葉から歌ってる歌なんですね。で、創造訳聖書を見るとですね、慈しみは常しえにっていうところを、主の愛は永遠に続くって賛美してる。主の愛は永遠に続く。主の愛は永遠に続く。皆さん、私たち永遠に続く愛をこの地上で得ることできるでしょうか。君のことを一生離さないよ。でね、誓ってですね、もう2年後には違う女性と歩いてるとかいうことはよく聞きます。また自分の愛の不甲斐なさもよく感じます。しかし、この創造主の愛、イエス様を賜うほどの愛っていうのは、まさしく主の愛は永遠に続くんですね。ですから、それを知ってる私たちは本当にこのことを感謝しないで何を感謝するんだろうっていうふうに思います。私たちがどんなに変わったとしても、神様は変わらない愛を持って私たちを愛してくださってるっていうことの賛美が続いていくわけですね。そしてですね、この6節はヘブル書13章6節にも引用されてますけども、主は私の味方、私は誰を恐れよう。これもいい言葉ですね。この人生の中で決して捨てない、決して離さない方として紹介されています。このイエス様が私と共にいる、誰を恐れよう。イエス様を信じて、まず私たちが変わるのは、人を恐れない人生になるということですね。人を恐れていく人生というのは、いつもあの人どう思うだろう、この人どう思うだろうという、これは本当につらい人生ですけれども、そうじゃない人生を歩める。またこの8節9節、人間に頼らず主を酒どころとしよう。今日のテーマにもなるんですけれども、私たちはですね、今日の中心的な教えはですね、本当にこのイエス様に感謝の心、賛美の心、 また、神様を喜ぶ心を持つということが実はどんなに大切かということが書かれているんですね。今日私はデボーションの中でエレミア書を読んできました。イザヤ書の最後の方からですね、イスラエル、特別に神様が愛した民がですね、本当に偶像礼拝の中に入っていって、イスラエルはアッシリアに、そしてユダはバビロンへと捕囚されていくことを予言されています。で、その理由がどうして私に頼らないんだという理由なんですね。どうしてエジプトとかアッシリアに頼るの、どうして何も答えることのできない偶像礼拝をするのっていうのが、もう何度も何度も何度も何度も主は語っておられるんですね。そしてそのことを正すために、そのことがどんなに愚かであるかっていうことを分からせるために、また神様はバビロンやアッシリアを使って捕囚させるんだっていうことが、まあ書かれています。まあ私たちクリスチャンもですね、本当に目に見えるものに頼りたくなる時もあるでしょう。もちろん頼るなとは言っていませんけれども、まず頼るべき方は本当に今も生きておられるイエス様であり、人間に頼るよりも、君高に頼るよりも主を酒どころとしようっていうのは、まあ一つのここのメッセージなんですね。で、このことが、まあ、ちょっとね、ずっと一個一個やっていきたいんですけれども、中心的なところから、今日話したいと思います。22節から23節っていうのは、これメシア予言なんですね。イエス様が本当にこの地上にメシアとして来てくださることを見事に言い当てている箇所ですので、一緒に22、23を一緒に読んでみましょう。3、はい。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。これがなぜメシア予言かということは後で話しますけれども、実は先週家内の誕生日でして、誕生日のじゃあお祝いをしようということで、なんと美味しいうどん屋さんに行きました。で、うどん屋さんに行ったんですけれども、私たちよりもちょっと年上 の人がですね、まあ、先に並んでいたんですね。ただね、その方がね、まあ、上品ないいうどん屋さんなんですけれども、大きな声でね、文句ばっかし言うんですよ。ここのうどんの量が多いとかね、この天ぷらはこうだとかね、ああだとかね、聞こえないように言えばいいんですけども、まあ聞こえないように言ってるつもりでも声が大きいので聞こえちゃうんですけども、ご主人は黙っているんですね。で、まあそのことを見てですね、皆さんそういう人っていると思いません？口を開けば文句を言う人っていると思いません？その人を非難してるわけではないんです。じゃあなぜそうなったかっていう理由わかりますか？なぜそうなったのか。じゃあ私たちは口を開けば感謝し賛美をする。なぜそうなったのかって理由わかります？実はですね、今日の御言葉、今日こそってありますけども、今日というのは私たち人間みんなに与えられている平等な本当に恵みっていうかチャンスなんですね。実は今日っていうのは過去がですね、ずっと昨日までの過去の積み重ねで今日があるんです。そして今日の次は明日明後日っていうのは未来のことなんですね。これは全ての人が現在過去未来を持っています。でもですね、多くの人はこの今を生きていない。まあ先ほどの、まあ、文句ばっかり知ってるおばちゃんの話になりますけども、まあ彼女はですね、多分ね、過去を生きてるんだと思います。まあ人生いろんなことがありますよね。辛いことも苦しいことも本当に、でもその全てをですね、背負ったまま、また解決したものもあるでしょうけども、解決してないで生きていくとですね、本当にこの今の心っていうのが軽くないんですよ。今がすっきりしてないわけですよ。はい、もうあの人はこうで、この人はこうで、もしあの時こうだったらこうだったらって、ちょっと待ってください。今を生きればいいんでしょ？今を本当に感謝することっていっぱいあるはずですから、感謝をし賛美をすればいいんですけれども、過去が解決してないとですね、今を生きれないで過去を引きずりながら生きていってるんです。じゃあなぜクリスチャンは賛美できるかっていうと、皆さん感謝ね、イエス様の十字架ってどんなに素晴らしいんでしょうか。私たちのすべての罪、私たちの先祖のすべての呪い、私たちの病、私たちの苦しみ、私たちの思い煩い、 それを全部十字架の上で取ってくださった。一回だけじゃないですよ。一回清められてもですね、本当に きれいになった部屋を掃除しないとあっという間にゴミがたまるように、私たちの心ってゴミがたまりますから、毎日毎日イエス様ってこの過去のことを、どうしようもないことを、その呪いをイエス様に預けることができる。だから私たちは今日主を賛美することができるんですよね。でももしクリスチャンであってもそのことをしていなければ、どんなに清められてもですね、もう本当に汚れるんです。今日朝夢を見ました。それはですね、掃除をする夢です。もう汚い、もうゴミがもうすごい、もうある建物がもう廃墟のようになって、そこに掃除に行くという夢を朝見たんです。でももう埃だらけになって、そして綺麗になった時に別の姿の建物になってるっていう姿ですね。これは何を意味しているかっていうと、人間みんな一緒だと思うんです。そして多くの人はですね、悪い意味で未来に生きています。それがマタイによる福音書の6章の中に書いてます。何を食べようかな、何を着ようかな、何を飲もうかなと思い煩うなとイエス様はおっしゃったんですね。まず神の国と義を第一としなさい、そうすればそれらのものは全部添えて与えられます。明日のロークは明日自身が煩うので、今日は今日のロークがあるので、今日のロークだけで十分でしょって言ってるんですね。で、私たち信仰がないとですね、まあ、ほとんどの人は、年金足りるかな、いや息子がこうなったらどうしよう、いや天が落ちてきたらどうしようって中国のなんか詩人が言いますけれども、落ちてこないんだって、それは明日のことで、明日心配すればいいし、先そうなるとは誰も言ってないでしょって言うんですけれども、その人の心はですね、もう未来の心配にとらわれて今を生きてないんですよ。だから感謝どころでもない、賛美どころでもない、神様どうしよう。でもそのことを、まあ、神様に言うことさえできればですね、まあ、私たちは、ああまず神の国と義だ、イエス様ちょっと将来経済的に心配です、また健康面でも心配です、で言いさえすれば、本当にこう聖書の中にあるように、まあ何て言いますかね、人知をはるかに超えた平安が私たちの心に来る、問題が解決するとは言っていません。なぜか自分の心が同じようにとらわれなくなっていくんですね。でこの2つのことが、過去にもとらわれない、未来にもとらわれないで生きていくことができなければ、多分ですね、今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろうっていうことはできないと思うんですね。だってと言えばですね、だってこうだもの、だってああだもの、だって今もう腰が痛いもん、だって足が痛いもん、なんで喜び踊れますかってなるわけですよ。でも聖書はこう書いてるわけですね。で今年私たちは元旦の時にですね、津田キリスト教会は賛美の1年ということで、第一テサロニケの5章の16から18、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これが主イエスキリストによって神があなた方に求めておられることですっていう御言葉をいただきました。どうだったでしょう、この1年が終わろうとしています。私は40年前にこの言葉が与えられて、いつも喜べるか、絶えず祈れるか、すべてのことについて感謝できるかって言った覚えがあります。でも今はかなり違います。これができるな、神様の恵みによってできるな、できてきたな、もちろん一瞬できない時もありますけれども、できてきたなって思います。ということは、できる秘訣があるんですよ。これが実は118編の中に散りばめられているんです。この118編の中に、皆さん今日っていうのは、まあ、何回も話したことありますけれども、実は過去を作ってるっていうのをご存知ですか。例えば今日文句言って不平を言って暗い顔で歩んで、明日は良くなるってことはないんです。明日はもっと悪くなります。でも今日感謝して賛美をしていけば、 過去はいい思い出になります。あ、今日は本当に感謝、昨日は感謝できたし、賛美できたし、なんか賛美の中で心が変えられたっていうすっきりした気持ちで明日を迎えることができると、明日の一日は軽くなるんですね。ですから今日の生き方が過去を作ってるとも言えます。今日の生き方が未来を作ってるとも言えるんです。ですから今日が大切なんです。今日という日が神様が働くワクワクした日なんですね。この22節23節をイエス様はマタイによる福音書の21章の33節からブドウ園と農夫の例えでお話をなさいました。まあ開かなくて結構です。あるまあブドウ園のあるまあ金持ちって言いますかね、有力な方がブドウ園を作りました。いいブドウを植えました。なんとですね、ちゃんと柵も設けました。ブドウを絞るところも作りました。そして、泥棒や敵が来ないように見張り所も作りました。もう完璧な施設です。完全です。もう本当に信頼した大切な農夫に貸しました。そして農夫に言いました。収穫の時には取りに来るからねって。皆さんだったらどうですか。普通はこうじゃないですか。感謝できるんじゃないですか。あ、私のようなものを信頼してくれて、このブドウ園を任してくれた。早く収穫が来ないかな。そしてご主人を呼んで、収穫がこんだけできました。雇ってくれてありがとうございます。来年もよろしくお願いします。いい関係で、本当に両方がウィンウィンで素晴らしい人生になるはずですよね。しかしイエス様が語った例えはそうではないんです。収穫の時がそろそろだなと思ってご主人はしもべを送りました。すると一人はですね、本当にこうあの袋叩きにされます。一人は殺されます。一人はなんと石打ちにされるんですね。ってご主人は思いました。なんかの間違いじゃないか。じゃあもう少し多くの人を送ろうということで、そのブドウ園に送っていきます。すると同じように石打ちにされたり殺されたり袋叩きにされます。普通だったらご主人はカンカンに怒ってこいつらを滅ぼしてやるって思うんですけども、とっても愛があり恵みがあり慈しみのあるご主人だったんですね。いや、なんでやろう。あ、だったら私の代わりに私の息子を送ったらね、きっと息子だったら敬ってくれるだろうと思って息子を送るんですね。で、息子が着いた時に農夫は集まって話し合うんです。あれはあの農園主の息子だ。あいつを殺してしまえばこの農園は俺たちのものになるよな。普通一人ぐらい反対するはずですけども誰も反対しなかった。そしてその息子を捕まえてはブドウ園の外に置いて殺したっていう例え話をしたんです。それを聞いてた群衆はですね、イエス様は言います。この農園の主人はこの農夫にどうすると思うかって。それは分かりますよね、答えね。農園の農夫はですね、その農夫たちにひどい目合わせて彼らを殺して、そして毎年忠実に感謝を持って捧げる、人にこの農園を任せるに違いないって言ったの。でその時にイエス様は言ったんです。あなたたちは聖書を読んだことがあるかって言った言葉が詩編の118編の今日の22、23節をイエス様が言ったんです。この物語はまさしくこのことだよ。わかると思います。その愛にあふれた一人子を送った農園の主人というのは父なる神様のことですね。そして使いを送ったしもべっていうのは預言者であったり、まあ、神様のしもべたちですよね。要するにその神様の代表として預言者が何度も何度もイスラエルに送られてきましたけれども、彼らは殺してしまいました。まさしく送った主人を否定したわけですね。で、偶像礼拝に走っていきました。一人子っていうのは神の一人子であるメシアであるイエス・キリスト様のことです。イエス様を送ったらきっと彼らは神の一人子って分かって待ち望んでいたメシアだと分かって歓迎して迎え入れるだろうと思ったんですけれども、ブドウ園の外にゴルゴダの丘で十字架につけて殺してしまったんですね。 それはこの予言の成就だよって言ったんです。それがもう起こる前に、イエス様が生まれる前に聖書はこうなると予言している。その予言通り、何度も言いますけども、聖書の予言は 100% 成就します。神様は真実ですから。神様だけが過去と未来と現在を支配されています。イエス・キリストは過去も生きておられるし、現在も生きておられるし、未来も生きておられるので、ある神学者は永遠の現在に生きておられる方だと言いました。アルファでありオメガであり、私たちは現在しか生きることができませんけれども、神様は現在も過去も生きておられる方なんですね。ですからまだ起こる前にこうなると予言され、そのことが成就されたのがイエス様なんです。家を建てる大工の専門家がですね、隅の親石、大きな石があったので、これを土台石にすればよかったんですけども、これは使い物にならないわって捨てた。でもその石がやがてこの教会の土台となって、今は異邦人である、本来選ばれたイスラエル人ではない異邦人がブドウ畑を任せられてですね、神様を賛美し感謝をし、イエス様素晴らしいって栄光を返ししている。でも本来聖書も、聖書の約束も礼拝も全てイスラエルのものであって、私たちには関係のない、見ることも聞くこともできない私たちだったんですね。しかしイスラエルが捨てられたおかげでって言ったらおかしいですけれども、ゆえに私たちの方に恵みが来たんです。まあ、そのことももう感謝ですよね。この中で自分が良いから救われた人は一人もいません。 100% 恵みによって神の子とされ、天の霊的な祝福を受け、本当に暗闇の闇の奴隷だった私たちが神様の子供にされた、全部恵みです。このことをもし感謝しなかったら何感謝するんですかっていうぐらい大きな恵みです。でここで学ばなくちゃいけないのはですね、本来イスラエルは感謝しなければならない理由がいっぱいあったということなんです。イスラエルは特別に神が愛して選んで祝福して任せた民なんです。彼らは神様感謝します、神様褒めたたえますっていう理由がいっぱいあったんです。でもしなかったんです。私たちは異邦人が、イスラエルが捨てられたことを通して、本当に棚からぼた持ちで恵みとして神の子となる、救われる、罪が許される、永遠の命、世継ぎとなるという恵みがいただいているんです。ですからユダヤ人以上に、イスラエル以上に、私たちは感謝する理由があるんです。たくさんあるんです。でもしなかったらどうなるでしょうか。ここがポイントなんですね。まあ、だからですね、今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。何度も言いますけども、感情的には喜べないことっていっぱい起こるんですよね。なんで？いや、これは喜べないでしょうっていうことが人生の中には起こるし、将来に対する不安もみんな持ってるわけですよ。このスーパーに行ったらもう高いね、もうほんまに高いなと思ってね、もう心配になるね。これみんな一緒なんです。だから喜べないってことはないんですね。でも主を喜ぶことはあなた方の力なんですね。で実はね、聖書の素晴らしいところ、この詩篇118編の素晴らしいところは27節なんですよ。まだ成就されていない予言が書かれてるんですね。未来が書かれてる、はっきりと未来が書かれてる。トランプさんになって世界はどうなるんだっていう心配もありますし、良いところもありますけれども、でも聖書は誰が大統領になろうとも未来はこうなるよという予言が書かれてる。それが、26節の祝福あれ、主の御名によって来る人に、私たちは主の家からあなたたちを祝福する。実はこの最初の予言が成就した、イエス様が来て成就してからですね、 なんとイスラエルは捨てられるんですよ。西暦72年何が起こったか。イエス様が30年ぐらいね十字架にかかってますけども、イスラエルはですねローマに反逆してローマ軍が国を攻めてくるんですね。でほとんど占領されて、残りの残党があの死海のほとりにあるマサダに立てこもるんですね、2年間。でもいよいよもう兵糧攻めになってですね、自決をして死んでしまうっていうところ、マサダっていうところがあります。その時からこの歴史上、地図上、イスラエルという国はなくなったんです。言葉も途絶えてしまったんです。散らされたユダヤ人が世界には、ね、何人かいましたけれども、国がなくなったんですね。しかし1948年5月14日ベングリオンによってここにイスラエルの国を宣言すると独立記念日が行われ、国が発足したんです。その1年前に国連は認めてるんですけれども、1948年です。約、まあ、1900年後、2000年後に国がなくなるどころか、言葉が回復して今ヘブル語を使ってるんですね。ありえますか？国が100年200年なくなって復活し、言葉も復活しっていう国はありえないでしょう。なぜならば神様のメシア選びは変わらないからなんです。このところをパウロは言ってるんですね。ローマ書の9章から11章のところまで、神はユダヤ人を捨てたんではない、神の選びやメシアは変わらない。聖書ってすごいですね。神様は本当に未来を全部知ってるので、現在過去と的確に答えることができるんですね。その中で、まあ、なぜこういうことが起きたのかっていうのは、神様が一つユダヤ人をですね、本当に神様が特別に愛しているということをもう一度悟らせるために、他の国へ、補修させられた、補修したけれども、やがてイザヤなんかですね、新天新地でやがてエルサレムが首都となって世界中の人が礼拝に来るような時代が来るっていうことも言っています。でその前に、パウロはですね、これは異邦人が恵みによって救われた、私たちがこの救いが分かった、イエス様の、神様の子供にされたっていう恵みであるならば、そのことを通してイスラエルに妬みを起こさせるためだって言ってるんですね。決してユダヤ人を捨てたんではない。もしユダヤ人が捨てられたことが異邦人の富であるならば、もう一度ユダヤ人がメシアであるイエス様を信じて元に戻ることは復活だと言ってるんですね。もっと嬉しいことだ。いや、これが起こることが神のご計画なんだ。ですからこの人間の小さな視点では理解できない、わからないことばっかしですね。ロマ書の中にも主のなされることって本当に不思議だって。でも神様はなんと2000年間ユダヤ人が捨てられたがゆえに、ユダヤ人の特権であった聖書や救いや恵みや礼拝や祝福や霊的祝福は全部異邦人にドーンと流れてきたんですね。ただイエス様を信じて受け入れないとダメですけども、受け入れた者にとっては恵みによって救われ、恵みによって清められ、恵みによって、皆さん、これを賛美し感謝しなかったら何を感謝しますか。これを賛美しないで文句ばっかりしてたら、ユダヤ人でも捨てられたんだったら神様だって切り離す可能性があると、そのロマ書11章に書いてるんですね。まあ、ユダヤ人が要するにこう野生の枝でもオリーブの木につながったんだったら、ユダヤ人はもっとたやすくここにつながるんだっていうね。まあ、私たちはなぜ2000年間かかったか分かりませんけれども、2000年経った今ですね、本当に一番東の果てである日本の、それも四国の、偶像の盛んなところの津田でこのように礼拝されてるっていうことは、すごい神様の恵みなんですね。で、何が起きてるかというとですね、1948年に始まった国は小さくて、小さく終わってないんですよ。小さく始まったんですけども、 まあ、人数はそんなに今いませんけれども、すごい大きな力のある国になった。それ皆さん今あのテレビで見てるでしょ。あんな弱い国なのにとても武器があって、アメリカが片方についていて祝福している。あの理由なぜか分かりますか。トランプさんもそうですけれども、ユダヤ人を祝福する者は祝福されるっていう原則を知ってるからなんです。イスラエルを認めない国は神が認めないという原則に立ってるから応援してるんですね。小さくてもとっても世界に影響を与える国にまでなったんです。でもそれだけではないですね。これが起きてるんですよ。ユダヤ人の中でメシアニック Jew と言いまして、ユダヤ人がクリスチャンに改宗するわけではないです。クリスチャンになるわけではない。ユダヤ人の文化やアイデンティティを持ちながら、イエス・キリストこそメシアであったと受け入れる人たちが起こされてきてるんですね。で、彼らが聖書を読んで、このイエス・キリストはこの詩篇118篇の26節、祝福あれ主の御名によって来る人にと彼らが言い出した時に再び私は来るという、ルカによる福音書の13章35節の言葉に立ってですね。ですから私は3度イスラエルに行ってメシアニック Jew のコングリゲーションに行きましたけれども、必ずこの歌を歌うんです。皆さん考えてください。イエス様が言ったんです。この再臨っていうのは、イエス様は、まあ、父も御使いも知らないと、私も御使いも知らないと、父だけがその日を定めてるって書いてます。ですから私たちはいつに主が再臨するかとかいうのは言っちゃいけないんですけれども、でもイエス様が、ユダヤ人がこの言葉を本当に賛美する、言い出す、宣言しだした時に、私は再び来ると言ってるんです。これは何を言ってるかというとですね、今日あなたが喜ぶためにはですね、過去のすべてのことを十字架に持っていって、日々悔い改めていって、心をすっきりする必要があります。それともう一つ、未来に対して正しいその視点がなければ、今日を今日として生きることができないんですね。それが賢いしもべと悪いしもべ、そして賢い花嫁と悪い花嫁の例えで、イエス様が十字架にかかる前におっしゃいました。一人の方はですね、まあ悪い花嫁、悪いあのしもべっていうのはですね、主人は、まあどうせすぐには帰ってこないと思ってですね、しもべを打ち叩いたり飲んだり、騒いだりするしもべであったり、花婿はすぐには来ないと思って、ともし火は用意してるんですけれども、油は用意しない。再臨なんて今日来ない。まだ何かがない限り、イエス様が来るのは、まあ、先のことだと思うしもべは悪いしもべです。ですから信仰も後で持てばいいんでしょ、今日じゃなくてもいいんでしょ、今日を喜び、今日を本当に楽しまなくてもいつかわからないんでしょっていう姿勢なんですよ。しかし良いしもべっていうのは、いつ帰ってきてもいいように忠実に仕えているので、突然ある日ご主人が帰ってきた時に、おお忠実やなって褒められるしもべのことです。また花婿は来るのが遅れて、ああ夜中に、あ花婿が来たぞ、でも油がない、賢い花嫁はですね油を入れる、でも賢くない花嫁はですね、あれ油が切れそうだ、賢い人に貸してください、いやいや無理無理、あんたの分もないから買ってきたら、で彼らがローソンかファミマに行ってる間ありませんけれども、花婿が帰って戸を閉じられて、あなたのことは知らないって言われる。これ怖いですよね。今まで仕えてきたのにあなたは知らないって言われる。それはその再臨の主がいつ帰ってきてもいい、今日かもしれない、自分が死ぬ時神の前に立たせるのは今晩かもしれないっていう気持ちで生きているしもべと、いやいやまだだろうって鷹をくくっているものの違いなんですね。多くのノンクリスチャンは今を生きていません。過去にとらわれ、そして未来の不安に煩わされて生きています。しかしクリスチャンも十字架の家に過去を処分し、毎日心をきれいにし、そして主が今日来てもいいという再臨の思いで生きていかなければ、今日を喜び今日を楽しむことはできないんです。 まあ、そのことがですね、この118編に書いてるということは、今まで本当に主を愛し主に信頼してきた生徒たち、敬虔な人たちの生き方が本当に今日生きている主の前に、そして未来を信じ希望を持って、そして過去を全部清算してくださったイエス様に対する感謝と賛美と期待で生きてきたことが分かります。ですからこの詩編は最初と最後に、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえにで囲まれているんですね。皆さん、この信仰っていうのは笑い話ではないんです。本当にその時に歯ぎしりをして外に出されるか、忠実なものよと言って中に入れられるかが決まりますから、これは本当に笑い事では私はないなって思います。今日ですよ。今日が良い未来と良い過去を作ってると思って、本当に今も生きている主を賛美していきましょう。一緒に感謝していきましょう。とにかくエペソ人への手紙を見るとですね、私たちが感謝と賛美と喜びに上手にならないと、この問題だらけの、悩みだらけの、不安だらけの人生を勝利していくことはできないって書いてるんです。これを身につけていきましょう。お祈りしましょう。イエス様、感謝をします。賛美します。ありがとうございます。本当に私たちに焦点を当てるのではなくて、私たちのためにメシアとして来てくださった主、またユダヤ人を愛し異邦人を愛してくださっているイエス様、この永遠の計画の中に生かされている私たち、とにかく今日の命、今日の感謝、賛美、あなたを愛していきます。また何があっても賛美していく方です。どうぞ導いてください。栄光をあなたが取ってください。また今喜べない人たち、本当に感謝できない人たちいるかもしれません。でも今聖霊が助けてくださっていますので、うちにいる聖霊に頼りながら、聖霊様が賛美しよう、感謝しようと導いてくださっていますから、その導きにお従いできるように助けてあげてください。イエス様の御名によってお祈りをします。アメン。